豊かさって何だろう。小さい時に遊んだあの場所、今も変わらない風景、また一方でコロナ禍により外出が制限されてきたことから、身近なところにこんな良いものがあったんだと新たに発見された方もあるのではないでしょうか。今月は豊かさをテーマに、移住者交流会や若者が中心となったまちづくり活動を通じて考えてみました。自然豊かな甲賀市をイメージしてもらうため、市内のコスモス畑、安川の清流、朝霧が立ち込める大槌ダムの3枚の写真があります。信楽を会場に開催された移住者交流会。京都や遠くは東京から移住を考えておられる方や、数年前に移住された方などが参加され、お互いに意見交換や信楽の街歩きを体感されました。同交流会にゲストとして参加されたお二人にお話を伺いました。畑野由香さん、Uターンにより信楽に移住。現在は信楽でサロンのお店を開く傍ら、最近ではクラウドファンディングにより朝宮茶のお土産をプロデュース。奥深くて面白い信楽が大好きですと話す畑野さん。畑野由香さんの顔写真があります。点がつながれば無限の可能性。小学校2年生の時に京都から信楽に来ました。そこから一度仕事のために神奈川県に行きますが、5年前にお店を開こうと信楽に Uターンで移住してきました。小さい頃は近くにお店がたくさんある便利で楽しいところに住みたいと思っていました。今のお店を開くにあたり、人が集まる大津や草津を考えましたが、少し違ったことをしたいと思い、一度地元である信楽を見直してみようと考えました。不動産会社や知り合いなどに聞いたりしていたところ、たまたまイベントのボランティアスタッフをしたときに、参加者の一人から隣の空き家を紹介いただき、その古民家をお借りし、お店を開くことができました。オープン当初は信楽焼きや朝宮茶などのことをブログに書くことで信楽のことを知ってもらい集客につなげました。最近ではお土産のパッケージ企画やお茶缶のデザインを使った一筆箋を作りました。現在も小さい頃の経験と移住してきた経験を活かしながら大好きな信楽で暮らし続けています。甲賀市は歴史や文化、信楽焼き、お茶などあらゆるものがあります。いろいろなものがつながれば無限の可能性が広がるのではないでしょうか。今後も甲賀市を全国に発信いただくようよろしくお願いします。移住者交流会でのグループ意見交換の場面の写真があります。竹地里子さん、大阪府出身。バスガイドをしていた経験から現在も市が現地ガイドとしても活躍中。これまで10年間信楽で手作り市であるゲナゲナ市を主催。温かい人柄が大好きですと話す竹地さんの顔写真があります。一言では表現できない良さ。約20年前、自然の中でゆっくりと子育てをしたいと思い、大阪から信楽へ移住しました。たまたま友人との会話がきっかけで、自分の生まれ育った大阪から日帰りで行けることを知ったことが大きな理由でした。今では周囲から、竹地さんって移住して来られたの?と聞かれるくらい地域に馴染んでいる印象があるようです。バスガイドや移住の経験を活かし、観光ガイドとしても活動する竹地さんは現在、環境活動や空き家問題に取り組み、古民家再生プロジェクトや移住したい方と空き家をつなぐ NPO の設立に向け、奔走されておられます。甲賀市は歴史、文化、自然などの素材がたくさんあります。ありすぎて一言では言い表せないところが逆に良いのではないでしょうか。私自身、いろいろな地域を見てきた中で、 甲賀市は移住者をすんなりと受け入れてくれる懐の深い人柄や土地柄が大好きです。空き家と移住者のマッチング、この課題に真正面から挑戦する竹地さん、甲賀市の良さをさらに伸ばすためオール甲賀で頑張りましょう。移住者交流会で行われた現地散策の写真です。信楽の窯元訪問や登り窯の見学、スカーレットで撮影された場面見学時の写真があります。移住者交流会でのグループ意見交換の場面写真もあります。1224枚の思いを一つに、ワクワクできる街へ。大学や就職などで甲賀市を離れてしまう若者が多い中、中学生自らが街づくりに関わろうと取り組む甲南第一自治振興会を取材しました。モザイクアートの制作において中心となる中学生3人が並んで写っている写真があります。生徒の後ろには JR 甲南駅に設置されたモザイクアートの作品が写っています。若い時に地域とのつながりを持つことで甲賀市を好きになる、将来も住み続けたいと思える、そんな魅力的な街を自分たちの手で作りたい、そんな思いで立ち上がった学区イベントプロジェクトチーム、20代の若者を含む7人が進めるこのプロジェクトでは、中学生が中心となり活動が進められています。集客イベントが難しい中、企画第一弾として小さな色紙を貼り合わせ、1枚の絵を描くモザイクアートを駅舎が新しくなった JR 甲南駅に展示しようとアイデアが発案されました。小さな色紙には地域が魅力的で住みやすい街であってほしいと願い、学区内の甲南第一小学校、甲南中学校の児童生徒約1000人に将来の街に関するワクワクすることを色紙に書いてもらうよう学校に依頼し実現しました。完成したモザイクアートは昨年11月22日月曜日から28日日曜日までの間展示され、駅を利用される方々をはじめ地域の方々にもアピールされました。次はマルシェを開きたい、自らの意思で積極的にプロジェクトに携わった3人の中学生に思いをお聞きしました。若者が甲賀市から離れてしまうことについては、楽しいものが少ないと甲賀市から離れてしまうという気持ちはわかりますし、仕事のために甲賀市を離れてしまう必要もあると思います。そこで仕事がしたいということではなく、その仕事がどこでできるかということが重要なのではないでしょうか。プロジェクトに参加したことについては、学校の生徒会に関わった経験から生徒会以外の場でもいろんなことをやってみたいと思ったのがきっかけです。また地域に関わるのは楽しそうだし役にも立てるかなと思い参加しました。大人の方と地域を盛り上げるために意見を交わすのは楽しいです。このアートは第1弾ですが、第2弾ではマルシェを開きたいと考えています。第3弾、第4弾もこれから考えていきたいですと、すでに次の構想も頭の中にあるということで、これからの甲賀市を担う若く頼もしい姿に出会うことができました。今だからこそ見つかる新しい豊かさ、皆さんは豊かさという言葉にどのようなことを思い浮かべますか？お金や物に不自由なく暮らせること、車がなくても近くのお店で何でも買えること、また健康であり家族が仲良く暮らすことといった心の豊かさもあると思います。コロナ禍で新しい価値観が生まれ、生活スタイルなどが足早に変化しましたが、そんな時だからこそいつもの暮らしの中に実は素敵で大切なものがあったんだと気づかされることもあるのではないでしょうか。そこに住み続けているからわかる良さ、移住してきたからこそわかる良さを見つめてみる、自分のできることを考えて 新しいことに挑戦してみる。こうした活動の中で、心の充実感が味わえる暮らしも豊かさの一つだと思います。自然と調和のとれた町、誰一人取り残さない、みんなの居場所がある町、若者たちが挑戦できる町、そんないつもの暮らしの中にこそ、新しい豊かさが生まれる甲賀市をみんなで考えていきたいですね。レッツエンジョイ。若い力でワクワクする街づくり。上段にはモザイクアートの制作や会議をしているところの写真があります。また中段には JR 江南駅に設置されたモザイクアートの作品の写真があります。当初は10月のハロウィンの時期に飾る予定であったので、かぼちゃのデザインとなっています。